で、これはこの後第2部で、この後第2部でどのようなことが行われるか皆さんはご期待をしているところであると思いますが、いかがでしょうか。皆さんはこれまでに活弁というものを聞いたことがあるでしょうかっていうのね。これはいわゆる講談調というんです。まあ、なかなか講談調というようなものを話しておりましても、皆様の中には馴染みの少ない方もいらっしゃるようで、世間にはなかなかそそっかしい人がおりますもので、おい、熊さんっていうのは、まあ、途中から落語に入りますがね。で、この語り口というのは、いよいよ話の、中心点に入ってきたわけですが、表現読みのポイントは何かと言いますと、第一が、語り口です。で、文学作品には語り口がある。で、語り口というのは今日の三種類の作品それぞれですがね、この中で最も落語に近いのが我が輩は猫であるです。で、漱石自身がかつて、小説を書き始めるときに、小説っていうのはどんな風に書いたらいいんだろうねというふうなことをまあ仲間に相談をした。そうすると園長の落語みたいなね、あんな調子で書いたらいいんじゃないですか。で、それがいわば夏目漱石の文学の出発点になっているわけです。ですから、猫にはそれが残っているわけですね。で、中でも、例えば、今日は西澤さんがおやりになる、おい、猫の頭叩いてみろっていうところをやりましたけども、泥棒が出ましてね、その泥棒に物を取られる。で、その物を取られたのをね、旦那が奥さんに呼んで、お前取られたものを言ってごらんつってね、筆で書いてみる。これは落語で言いますと、花色木綿っていうのがあるんですね。で、この場面を全くパロディにして、漱石が書いて。で、そうやって読んできますとね、今学生さんいますけど、朝のドラマ見てますか、ちりとてちり。これから落語が始まりますが、ついでに言ってしまうと、師匠が苦労してますね、落語のね。あれは弟子よりも師匠の方がね、渡瀬恒彦さんが、なかなか落語が上手でなくて、もう聞くたびに、ああ、この人、辛いだろうな。本人も辛いって言ってました。私、落語が苦手でね、どうも落語の詩になると、下手なのが分かっちゃうんじゃないかと。弟子の人のがね、本職の落語家がいて、上手かったりするわけですが。で、その辺が、聞きどころだと思います。で、漢字やしおりさんもね、なかなかですよ。ちょっと漫画的な演技してますけどね、これから落語どれだけできるか。結構やれそうだなっていうね、演技力持ってますね。というように、基本的に語り口を、読み分けるということが、実は日本の文化の伝統を受け継ぐことになる。で、この中に出てきます。雁ですね。雁はちょっと講談っぽいような落語っぽいような。講談8割、落語2割ぐらいの感じで。面白いんです。面白いけど、実は読み手が緊張しちゃいますよね。聞いてる方も結構辛いんです。読み手の緊張が伝わっちゃいますとね。で、その辺が、今言った3つの語り口の違い。で、もう一回繰り返しますと、日本の語り口っていうのは大きく分けると、落語系と、講談系とある。で、太宰治の小太りっていうのを今皆さんも聞いていただいたと思いますけども、これは基本的に落語なんですね。ところが途中で歌いが入っている。で、さらに言いますと、太宰治の新尺諸国話っていうのがあります。これ若い人ぜひ読んでくださいね。おとぎ草子と新尺諸国話っていうのが、岩波文庫でまとめて入ってます。新潮でも入ってます。で、これ読むとね、この中には浄瑠璃の要素があるんです。で、ある部分は浄瑠璃のセリフのやりとりで、ある部分になりますと落語になる。で、まあ、典型的なのが、太宰治の赤い太鼓っていう作品です。これは前半が浄瑠璃ですね。さて、あなたの言うことがっていうふうなね。どうして私たちは死ななければならないのでしょうっていうのがありまして、後ろと。あら、お父さん、なんでこんな赤い太鼓担がせられちゃって嫌になっちゃうわっていうね。まさに落語のやりとり。で、つまり、総合芸術として太宰はその語り口を生かしている。で、太宰自身が青森にいた時は高校生で歌いじゃない。で、浄瑠璃を習ってるんですね。まあ、義太夫というか、お師匠さんが女だったらしいですけど。それで和服着て通ったんだそうですね。だからそういう語りというものが太宰の、後々の、文学の書き方の中に生かされる。で、なぜ日本言葉の会では、表現読み。で、三つやるんですね。 言葉の会入りますとね、書き慣れノートってね、あれ。とにかくいいからもいっぱい書けってね、やらされてる人は反応してますね、その辺ね。下川先生に。ノート書け。で、これは文章で話すようにちゃんと書けっていうね。そういう訓練をすると言葉の力がつく。で、もう一つは、表現読みです。つまり声に出すことによって、ここ大事なんですけども、大事なのは、その語り口を理解することが必要なんです。二つ目。ですから、人に聞かせる前に自分が読んでいるところをきちんと理解しながら読む。ですから、うっかりしますとね、朗読の世界では、朗読やる方ね、神の名のもとにという、こう、キリストの聖書ってありますね。これに近いような朗読をする人がいます。全知内具の花といえば、池の鬼、知らないものはない。皆さん、何か眠くなりませんか？それとも、ありがたいように聞こえませんか？これ一人で酔ってるんです。で、一人で酔って天に向かって読むんです。で、ある種の陶酔感があるのね。だとっても気持ちいいんです、やってる人は。聞いてる人辛いんです。これが天に向かう朗読ね。学生さんね、関心ある方は、インターネットで渡辺智明っていう名前と、宣伝してますけど、表現読みっていうのを入れてみてください。で、さらに言うと、聞きたい作品の名前を入れますと、私の声がいろいろな声で読んでますから、聞けますので、ぜひ聞いてください。で、二つ目は、今言った理解をする。